シリコンバレーのベンチャー部屋録音中ということで、ちかさん、今日のお題は？
今日のお題はですね、Wee です。WEEE、エクスクラメーションマークで Wee ですね。はい。
こう嬉しい感じの。
嬉しい感じですね。で、一応、Twitter の予告編に書いたんですけど、愛と笑いと大根って書いたんですけれども、どういう意味かっていうと、まず愛を感じるのは、そもそも何の、ビジネスかというと、アジアングローサリーオンライン配達販売のお店ということです。
はい
はい、
で私たちが大体想像するアジアンっていうと、まあ、こう一部、例えば東南アジアとか限られてくると思うんですけど、どういうアジアン、
メインは中国ですね。
なるほど。
中国人、アメリカ人って、ザ・ワールドっていうとアメリカのことじゃないですか。
はい、
でそれと同じで、中国人ってアジアって言ったら中国のことなんですよね。
確かに
って思いますね。
確かに、わかる、わかる。
So, in Asia we do this とかいろいろ言うんだけど、いやそれ中国国しか含まれてないと思うみたいなことが多いんですけれども、これもですね、Asian Grocer と言っているんですが、中国人が始めたサイトで、中国のものをメインに売っていて、で中国人が欲しいような日本のものも売ってはいるというものですね。
なるほど。
で、まあ、愛と笑いと大根なんですけれども、まず愛について言うとですね、アジア系の野菜とかアジア風料理に必要な薄切りの肉とかがですね、なんかうまい具合のパッケージで、大量なパッケージが大変お安くなっているということで愛を感じると。で、笑いに関して言うと、なんか結構大量に来ちゃうことが多くてですね、ジャパニーズスイートポテト1ユニットっていうのをオーダーして、要はさつまいもなんですけれども、
はい、
まあ結構ですね、見たことないぐらい小ぶりの一口サイズのが来たんですが、それでもなんか30個か40個ぐらい入っていてですね、もう明日から焼き芋屋になろうかなみたいな。でもね、それ意外に便利で、オーブンで焼き芋にして冷凍しておいてですね、2、3個おやつにするっていうのにすごくいいサイズなんですけれども、まあ、最初に1回オーダーした時、あ、なんじゃこの大量の、かっこ、まあ、大量のさつまいもとか大量のチンゲン菜とか、まあ、いろんなかっこが入るんですけれども、
はい、
で今日のオーダーは白菜1個オーダーしたつもりなんですけど、なぜか超巨大な白菜が2つ来てですね、我が家はこれから白菜祭りっていう、ね、
私もチンゲン菜をオーダーして12個ぐらい来て、しかも真空パックのようにぐるぐる巻きで、どうやって食べようっていうのにまずどうやってしまおうっていうね、冷蔵庫にまず、
うち外置きの、横長の冷凍庫を買って、そこにもう何でも置いとくっていうことになっております。
なるほどね、なるほど。
ということで、笑いは最初見た時たくさんすぎて笑っちゃうっていうのが笑いですね。で、最後の大根は、まあ、ただの大根なんですけれども、アジア系のスーパー、日本系スーパーでも時々しか売っていない、日本の普通の大根、みずみずしい大根が売っている、
はい、素晴らしい
ですよね。というわけで、はい、愛と笑いと大根の WEE なんですけれども、これどんな会社かというと、はい、ラリー・リューっていう中国の武漢ウーハン出身の人がですね、始めた会社です。
言わない方がいいかもしれないですね、今。
ああ、頑張ってるから。大丈夫なんじゃないですか、ね。いや、もっとスキャンダラスのことが後で出てくるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、ウーハンからやってきたラリー・リューさん、2003年にアメリカに来てですね、はい、ずっとアトメルっていう会社で働いてたんですね。で、これアトメルっていうのは、日本でいうとこのマイコン、マイクロコントローラーを作ってる会社で、グリーンカードを取ってすぐ辞めて Wii を起業したのが2015年と。はい。大体ですね、アメリカに、海外から働きに来た人たちはグリーンカードが取れるまでが5方向で、グリーンカードで方向開けと言われてますね、はい
はい。
で、2015年にフリーモント、これベイエリアのこう端の方ですけれども、フリーモントで創業して、これまでになんと400億円以上資金調達しています。ドルにして398ミリオンドル、はい。で、そのうちのほとんどがですね、去年と今年での調達です。
なるほど。
で、去年の3月にまず10ミリオン10億円調達して、去年の8月に35ミリオン調達して、今年の3月に315ミリオン調達しました。すごいですね。で、ですね、去年の末ぐらいの段階で、5つの州で営業して、12万家庭クライアント、まあ、12万ファミリーズが使っていますと。 で、2017年からで520万注文を処理しましたということなんですけれども、まあ、とにかくビジネスイケイケであると。で、去年の売上が数百億円の桁であるというふうに言っています。数百億の下の方、要は700、800億までいかないけど、まあ、200億か300億ぐらいあるかなみたいな感じのノリで言ってますね。で、パンデミックでいろんな国、いろんなお店のグローサリーの配達ってすごい、ビジネスが増えたんですよね。で、
はい、
まあ、インスタカート、ウォルマート等々もダウンロードが3倍になりましたみたいなことをいろいろ言っていたわけですが、まあ、その一環で、アジア系のアメリカ人にこよなく愛されている Wii でございます。
そうですね。かゆいところをこう手が届くというか、この特にパンデミックでですね、あのインスタカートとかアマゾンのデリバリーとかグッドエッグとかもそうなんですけれども、頑張ってアジアンを扱ってると言っても本当にアジアンじゃないんですよね。で、お値段も高いということで、やっぱりウィー、こう年配の方もグローサリーストア行きにくかった時代、本当に便利だったのではないでしょうかね。
そうですね。
需要が増えたのではないでしょうか。
で、まあ、パンデミック抜きにしてもなんか圧倒的に安くていい野菜が来るので、
そうそう、
まあ、このままこれでいいかなって感じではありますよね。
で、
ですね、値段を安くするために、まあ、いろいろ頑張ってますというふうにインタビューで答えてるんですけれども、結構笑っちゃったのがですね、はい、人々はどんなにいいものであっても余分なお金は出さないのであるというふうに、まあ、社長が言っていて、でこれ人々っていうのはやめてほしくですね、はい、中国人はだと思うんですよね。私も
今人々という漢字を人民と当ててしまいました ね、
そうですね、
漢字
で。これはですね、我々日本人が本当に尊敬しなければいけないところで、日本人相手のビジネスって絶対にボラれるんですよね。
それは有名ですね。
絶対に相場より高いお金なんですね、はい、でところが、うん、中国人相手の商売って相場より必ずと言っていいほど安いんですよね、
うん、
でやっぱりこうお互いに厳しいこう価値の追求をし合っているからそうなるんだと思うんですけれども、そういう厳しい中国人カスタマーのお眼鏡にかなうような値段で、商品を提供しているのがポイントですね。でそのためにローカルファームと直接契約してる。結構なんか産地直送っぽい野菜ばっかじゃないですか、
はい、
泥がついてたりなんかビニール袋に大量に入ってたり、
はいはい、皆さん本当に泥ついたままです、はい、
で、あとすぐ配達じゃないんですね。30分とかじゃなくて翌日以降の配達なんですね。
そうですね。
でここでやっぱり一番コストを削減して、はい、例えばそのダメになる食品なんかも少なく、まあ、ジャストインタイム方式でやってますって感じで、うん、去年の頭ぐらいからですね、元ネットフリックスのチープオペレーションズオフィサーもボードメンバーになったということで、昔ネットフリックスって、まあ、今でもやってますけど、DVD の配布したじゃないですか。だからそのこうオペレーションの経験のある人がボードにもいます、はい、っていうことですね。で、まあ、安いとこれまで連呼してきたんですけれども、ここで、一時カラスウィッシャー、ジャーナリストのカラスウィッシャーが言ってたのは、アシステッドリビングフォーザヤングっていう話を言う方をしていて、アシステッドリビングって何かっていうのは老人ホームですね、介護付きの、老人集合住宅のことをアシステッドリビングっていうのがあるんですけれども、はい、ベイエリア このベンチャーを多用できる暮らしっていうのはベンチャーキャピタルのお金でアシステッドなリビングであるということでですね、
確かに
要はベンチャーキャピタルからお金を調達したベンチャーがまず顧客を獲得するために大損を出しながらビジネスをする、それを片っ端から享受できるのがこの我々のサンフランシスコからサンノゼにかけてのベイエリアの人たちの生活のメリットであると。で、まあ、ウィーもその感は非常に強くてですね、私、うん、去年の3月に資金調達した段階でサイトチェックしたんですよ。 で、
はい、
でも結構高くてですね、ちょっととか思ってたんですけど、8月に35ミリオン調達したって見たらなんか全てがとってもお買い得になっていて、これやーって感じになってですね、うん、周りの人たちもみんな1回使っておこれやーってなったっていう感じですね。
品揃えも急に増えましたよね。
増えました、
うんうん、
なんか今井村屋の山餅とか売ってますからね。
びっくりしました、
うん、
なんかもうでもたまに写真を大きくしてみるとちょっと日本語がおかしいやつとかもありますけどね あれみたいな まあ、あのちょ惜しいっていうやつ
エイジアンカスタマー向けですから、エイジアン、
そうですそうです、
エイジアンね、
そうエイジアンです、
エイジアンです、はいはい、でですね、実はこの裏にはロシアの野望が絡んでいるんです。
ほう、と大陸でかいですね。
大陸でかいよ。あのゴーゴーって感じなんですけれども、あの8月に35ミリオン調達したって言ったじゃないですか。
はい、
ね、でこれ DST グローバル1社から来てるんですよ。でこの DST グローバルっていう会社がこの3月の、増資もリードしてるんですね。でこの DST グローバルって何かっていうと、デジタルスカイなんだっけテクノロジーですかな。で、これはですね、イスラエル系ロシアンビリオネアのユルミルナーって人がやってるんですね。で、ロシアでなんかメールルーっていうなんかあのロシアのメールサービスみたいので、富を、はい、築いて、その後ファンドを作って、はい、今でもロサルドスヒルズに住んでいると、まあ、シリコンバレーに住んでいると言われているんですが、まあ、この人が一躍有名になったのはですね、やっぱり2009年にフェイスブック株を取得した時だと思うんですね。
はい。
で、まだ上場前のフェイスブックの株をですね、社員とかファウンダーとか、まあそういう最初からいる人たちの、普通株、コモンストックをですね、いいねで全部買ったっていうので結構話題になってですね、200ミリオン分、はい、当時のお金で200億円分ぐらいのフェイスブック株を取得して、うっそんとみんな言ったんですが、その後それが大化けしたと。で、一時期はフェイスブック株の 8% をこの会社が持っていました。
すごい。
すごい。で、2011年にはですね、ロサルトスヒルズ、まあ、シリコンバレーの山の方ですけれども、こちらに100ミリオン、はい、まあ、100億円の家を、
お城ですよね。
買って、私、はい、あの、時々家の前を通るんですけど、あの、前を通っても家は見れない。あの、見えるのは、ゲートに続く道路だけって感じですね。時々航空写真で公開されて、あ、大きいんだなってわかるんですけれども。
はいはい、
でですね、その後、さらに Twitter でも、かなりコモンストックを中心に、株式所得をして、Twitter、はい、の一時 5% 持ってたりもしてます。
素晴らしい。
ところが、ここでですね、2017年に、パラダイスペーパーズ、パラダイス文書っていう、リーク事件があったんですね。
はい、
なんか、なんとなく聞いたことがあるかと思うんですけれども、これはですね、主にアップルビーという弁護士事務所の内部書類がリークされたという事件なんですが、はい、まあ、それ以外にもですね、いろんな、あの、登記所の書類とか、まあ、いろんなものが、ドーンとドイツの新聞社に送られたと。で、全部で。
あの、パナマ事件の後ですよね。
そうです。パナマ事件の後で、そのパナマ事件のリークも受けた同じドイツの新聞社なんですけれども、そこにリークされて、はい、1340万件の書類がリークされたと。
まあ、
で、経緯としてはそのちょっと前にですね、レディットでユーザーの一人が、こんなの世の中出回るらしいよねみたいな噂を言い出して、とか言って、あの、本当にリークしたっていうあれなんですけれどもね。で、なんでパラダイスっていうかというと、これ、あの、タックスヘイブン系のお金の流れが分かると、はい、ヘイブンといえばパラダイスということで、パラダイスペーパーズですね。
まあ、
で、世界のいろんなお金持ちの人や機関、まあ、国そのものなんかがどうやってタックスヘイブンに資産を隠しているかという、その流れが全部分かっちゃうっていうものだったんですけれども、うんうんうん、そこで会社だとナイキとかアップル、個人だと、ね、はい、U2 のボーノとかですね、エリザベス女王の資産とかも結構分かってしまった。
みんな偉そうなこと、まあ、フィランソファーなんだけど結構ちゃんとタックスヘイブン使ってるでしょうみたいなのが出てるんですよ ね、政治家とかいっぱい。
日本でもあの鳩山由紀夫さんとか、あの、
はいはい、
鳥山明さん、
またこじくり返す
漫画家の鳥山明さんもタックスヘイブンということでですね、
これは皆さん結構クライアントとしてその使った先がそういうとこをやってくれてたんですよね、
うん、
確か。
そうそうそう、そのタックスヘイブンに財産を隠すのを専門にした弁護士事務所がアポビーだったんですよ。
そうですね。
で、そこの書類がドッカーンとリークしてしまってですね、これを処理したドイツのジャーナリストのこうインタビューなんかもあって、さすがに1240万件とかもらっちゃうと、はい、どうやってそのリークを利用するかだけで大変でですね、なんか世界のジャーナリストとデータサイエンティストが すごい頑張って、データマイニングをしたそうなんですけれども、はい、まあ、このパラダイスペーパーでですね、この DST グローバル、はい、さっき言ったユリ・ミルナーのファンドですね、はい、こちら実はロシアの国家機関からのお金が入ってるじゃんっていうのが分かってしまったと。であの DST グローバルのファンド2っていうやつはですね、過半数、はい、半分以上がロシアの政府のお金だそうです、はい、
お
でその DST グローバルからお金を大量にもらったのがこのウーハン出身の人が始めたウィーであると。
なんかつながってますね、いろんな意味で
つながってますねということで、まあ、ウィーの話は大体こんなところなんですね、はい、でちょうど15分ぐらいで終わったかなって感じなんですけれども、はい、
深く
そうですね、
闇がそこが見えない
ちょっと面白いので、この先あの時間のある方だけにあのだらだら話させていただくとですね、
はいはい、あの今のところじゃあここまで一応録音はいいですかね。
そうですね、まあ、てか、まあ、はい、とりあえず録音を続けておこう、はい、私とあなたということで、とりあえず、ウィーに関してはここまでということにしましょう、
はい、
でここからが面白い話なんですけどね、
はい、
ユリ・ミルナーってこうビリオネアの世界の競争の一番手になったシリコンバレーで人でもあってですね、はい、2011年にスタートファンドっていうファンドを始めたんですよ。でこれ何かっていうと、はい、Y コンビネーター、あの有名なインキュベーター、はい、の Y コンビネーター、Airbnb とかドロップボックスとかレディットとか全部そこから出てきたインキュベーターがありますけれども、はい、2011年にですね、全 Y コンビネーターの会社に15万ドルずつ投資するっていうファンドを立てたんですよ。全部一社も漏れなく投資、
うんうん、
でってなったんですけれども、あのまあY コンビネーターが始まった頃からアーリーステージのベンチャー投資は数で勝負っていうのがだいたいルール化してきたんですね。そのどこが当たるか分からないから、はい、いろんなところに広く薄くたくさん投資しておこうみたいなことですね、うんうんうんうん、でそれをさらに広めてもう全部入れちゃうっていう、まあ、すごいのを始めたのがユリ・ミルナーで、それに加えて Facebook とか Twitter もやったじゃないですか。で100億円の家も、うんうん、ウッドサイド、あ、ロサルトシールズに勝ったと、
はい、
おそらくそれを見て俺もって思ったのが孫正義さんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。
なぜならその後に2012年、ユリ・ミルナーが100ミリオンの家を買った翌年にですね、はい、117.5 ミリオンっていう家を買ったんです。
ウッドサイドね、はいはいはい、
で、当時なんかアメリカの一般住宅で最高額ではないかとか言われてたんですが、まあ、これカリフォルニアでっていう感じなのかよく分かんないんですけれども、まあ、とにかくむっちゃ高い、ね、ただむっちゃ高いだけじゃなくてユリ・ミルナーが買った家より高いっていうのがポイントだと思うんですよ。
ちょっと競争心が出まくってましたね、あれは。
ですよね。で、
はい、
なんか感じで言うと Y コンビネーター全社に出すならいけそうなユニコーンに全部出すぜみたいなのがソフトバンクの
情報だった。 WeWork からはいはい、
そうですよね。
あ、フォローしてはいけないものをフォローしてしまった感じですかね。
いや、まあでもね、結局全部閉じてみたら当たってると思いますよ。
まあでもそうですよね、うん、だからユリ・ミルナーもそうなんですけど、まあ、全部に広げててもキー、まあ、20社のうち1つ当たればでかいのがシリコンバレーもなので、
そうだから決して間違ってはいないと、うん、ただたくさんのユニコーン数少ないですからね。 Y コンビネーターとか今1年に200社以上ありますけど、ね、なかなか1年にユニコーン200社出てこないっていう、まあ、数の問題はちょっぴりありますね。
そうですよね、
で、というわけで DST グローバルがこの、ね、WE の最近のリードインベスターなわけです。というわけで我々はロシア政府の野望のもとに美味しい大根が安く食べられているという。
そうですよね。私もドラゴンフルーツとか買いました、
皆さん、ね、モスクワに足を向けて眠れないですよ。
そうですよ。バカにしてるけど納豆ちゃんと恩恵受けてますからね。
そう、納豆も売ってるからね。
そう、納豆売ってる。しかも今日はね、アウトオブストックなんですよ。
で、全然関係ないんですけど、さぬき屋の冷凍うどんっていうのがなぜか1個しか買っちゃいけない制限がついてて、
そうそうそう、
やたらに売り切れてるんですよね。
そうで、しかもレビューもいいというね。
これおさん、うん、冷凍うどんよろしくって感じなんですけど、
そう、もうちょっと搬入させてあげてくださいっていうね、
は
い、
皆さん Wii でさぬき屋の冷凍うどん一つしか買えませんから、5個入りですけど。
そうですよ、はい、販売店さん、ちょっとロシアにきつくしたら大変なことになるんで、ちゃんと窓口開けといた方がいいと思います。バカ、ね、にしちゃいけません、
はい、で
キーなところにやっぱりロシアって入ってますよね、アメリカ
ですね。で大きなところ、3月に、310何とかミリオン調達してるわけですけれども、はい、ここに、はい、フォローで入っているのがうちの一つがタイガーグローバルマネジメント。
またそんな名前
で、これはですね、最近爆走中の、まあ、ファンドで、いろんなベンチ、はい、まあ、ユニコーンにガバガバ投資する、ビジョンファンドもびっくり状態になっているんですけれども、はい、こちらが投資してます。で、タイガーグローバル最近なんかもうタガが外れたように投資をしていまして、はい、今年の1、3月まだ終わってないんですけれども、すでに59件投資したと、はい、まあ、2日に1件ぐらいのノリですね。
そうですよね、はい、
で実はソフトバンクビジョンファンド、もうむちゃくちゃイケイケだと言われたビジョンファンドですらマックスで、クォーターの投資が16件なんですね。
そうですね、何人の人がどれだけレビューして投資するかって考えると、
まあ、レビューしてる間がないんじゃないかって気もするんですけど、
ね、正直59となれば、うん、
でここからさらに展開があってですね、はい、タイガーグローバルをやってる人っていうのはタイガーカーブスと呼ばれる人の一人なんです。じゃあこのタイガーカーブスは何かっていうと、ね、このタイガーグローバルっていうのがね、一個もともとジュリアン・ロバートソンズっていう人がやってたのがあって、で、はい、その、まあ、弟子が今やってるのは再生タイガーグローバルみたいな感じなんですけれども、この最初のタイガーグローバルをやってたジュリアン・ロバートソンズっていうのがですね、まあ、伝説のヘッジファンドマネージャーなんですね。でこの人の下で働いた人たち、まあ、3、40人いるらしいんですけれど、その人たちが今そのヘッジファンド界でブイブイ言わせていると。で彼らを総称してタイガーカーブスというと、要は一時期ペーパルマフィアって言ったじゃないですか。
そうです
よね、あれの数がすごい多いバージョン。
止まらない
で、このタイガーカブス最近先週の金曜日から突然話題になっていてですね、それ何かっていうと、はい、アーチェゴスかな、キャピタルマネジメントというファンドがあるんですが、ここのビル・ホワンという人が、はい、いきなりデフォルトし始めて、先週の金曜日だけで、ゴールドマンとかモルガン・スタンレーとかがですね、約トータル3兆円分の株を売り払ったと。
え、
それで結構メジャーな会社 CBS とかディスカバリーとかそういうメジャーな普通の大きい会社の株価が 30% とか下がったっていう大事件があってですね、まあ、
ショートしたってことですか。
いや、ショートしたのカバーが足りなくなって、その保証金としてデポジットで売り払った株を売り払ったっていうことだと思うんですが、なんか非常に複雑な取引で全容がまだよくわからないと。でただとにかくモルスタとゴールドマンの、なりふり構わなさ加減はすごかったらしくて、なんか、
はい、
何千億円分かの株を、いろんな会社の株をパッケージにしてパッケージ売りとかしてたらしいんですよ。
キャ
ー、もう選べませんと、この丸ごと買うしかありませんみたいな売り方をしたと。で、週末にですね、クレディ・スイスと野村証券が、アナウンスメントを出してですね、はいはい、ごめん売り遅れちゃったみたいな感じでですね。
どう、ちょっと待て。
でクレディ・スイスはそれでもちょっと売ったらしいんですけど、どうも月曜の昨日の段階では野村全部持ったままなんじゃないかという説もあってですね、ただ絶対潰れませんから安心してくださいって、なんか読んだらすごい不安になる
そのレベル
プレスリリースが出たんですよ。
怖い。
でこれ実は今大危機にあるんじゃないかと私は思っていて、っていうのはさっき言った通りタイガーカブス30人から50人ぐらいいるらしいんですよ、
はい、
で大体こういう人たちって同じことするんですよ。
そうですよね、
あいつがやって儲かってるものを俺もやるっていうのをみんな学び合うわけですよ。だから、はい、このビョン・ホアングがディフォルトしたっていうのは、うん、多分氷山の一角で残り30人ぐらいやべって今思ってるんじゃないかと思うんですよ、
はい、じゃあ一斉にこうなだらのようになだれのようにババババババって起こる可能性がなきにしもあらず、そう
そう、3兆円の30倍ってなんかもうカラスだったら 1,2,3 たくさんでもないくらかよくわかんないけど、はい、大量のリスクが、あるんじゃないかと。でこれ自分の名前が出ないようにする取引をみんなこそこそやっててですね、うん、
はい、
ゴールドマンが売り買いしてることになってる。でもバックエンドでやってるのはそのファンドみたいなやり方をしてるので、誰がどれぐらいポジションを持ってるか分かんないんですよ、
はい、怖
いっていうのが、ビルホアン30倍みたいなついに本物のブラックスワン来たかって感じがあってですね、皆さんぜひビットコイン買ってくださいって感じなんですけれども、
は
い、
ビットコインが実は知らないうちに安定値のある通貨になってしまってるかもしれない
って、私はずっとそう思ってるんですが、まあ、それは、はいはい、まあこの放送は、なんだ、
投資アドバイスではございません。ありません。
はい、我々は何のライアビリティも持ちません。自分の投資は自分の責任でみたいなことをね、はい、ゴールドマンサックスのポッドキャストの最後に
延々、はい、そうそうそう、最後に、最後と初めに言ってますよ、あれ、2回も。
まあ、そういう感じなんですが、ということでですね、We 掘り出したらロシアの野望から、はい、タイガーカルスから、世界の大リスクへと、どんどん広がったという大変面白い案件でした。
食卓の前に出てくるものがそこまで手が染まっているとは。
もうね、何が何やら。奥
が深いですね。
奥深いですね。
でもこの、この金融、ロシア金融はもう言えないぐらいっていうか、もう多分暴こうとしてる人も暴いてはいけない、もう見てはいけないものを見てしまったと思うくらい深いんではないんですか、正直。
そうですね、まあ、サウジの王子様とロシアの政府とどっちがやばいかっていう、なんかこう、なんかカードでどっちが強いかクラブみたいになってますね、う
ん
う
ん、それなんかごめんなさい、ロシアンルーレットの世界でどっちもなんか危なすぎて選べない
いやいやいやいや、というわけで何かそれは違うとか、大根はうまいとか、何かコメントのある方、
大根は染まってないぞとか
いたら、ぜひ手を挙げて